皆さんと一緒に今出エジプト記をですねずっと学ばせていただいて、先週から17章に入りました。で、先週と今週2回に分けてこの17章を学ぶことになりますが、今日は後半ですね、出エジプト記17章の8節から16節を読みたいと思います。アマレクがレフィディムに来てイスラエルと戦った時、モーセはヨシアに言った。男子を選び出しアマレクとの戦いに出陣させるがよい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立つ。ヨシアはモーセの命じた通りに実行し、アマレクと戦った。モーセとアロン、そしてフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げている間、イスラエルは優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。モーセの手が重くなったので、アロンとフルは石を持ってきてモーセの下に置いた。モーセはその上に座り、アロンとフルはモーセの両側に立って彼の手を支えた。その手は日の沈むまでしっかりと上げられていた。ヨシアはアマレクとその民を剣にかけて打ち破った。主はモーセに言われた。このことを文書に書き記して記念とし、またヨシアに読み聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に拭い去ると。モーセは祭壇を築いて、それを主は我が旗と名付けていった。彼らは主の御座に背いて手を挙げた。主はいよいよアマレクと戦われる。以上です。イスラエル人がレフィディムという場所で遭遇したもう一つの試練、それは今までのような試練とは違いました。今までは水がないとか、あるいは食べ物が気に入らないとかですね、まあ試練と言えるかどうかわからないですけれども、まあそういうものに対する、ものに関する試練でしたね。まあ、しかし今回の試練はちょっと違っている。今回の試練は多民族からの攻撃という試練なんですね。これはある意味では彼らが一番恐れていたことであったかもしれません。というのも彼らは今まで皆さんもご存知のようにエジプトで奴隷の民だったんですね。ですから戦いなんかしたことないし、経験がない、まして武器なんか持っていない、とても他民族と戦うようなですね、状態ではなかったわけですね。実はこのことは神様もよくご存知でして、皆さん覚えてらっしゃるでしょうかね。イスラエルの民がエジプトをこう脱出したときに、神様が彼らの前に立ってこう雲の柱とね、火の柱で導いたんですが、一番近い約束の地に行く一番近い近道は通らせないで、わざわざ荒れ野の地をこう回り道させるようにしたんですね。なぜそうしたかというと、その近道にはいわゆるイスラエルに攻撃を仕掛けるであろう多民族がたくさんいたんですね。で、神様はもし彼らがね、そこに行って、うわー、こんな大変なことになっちゃった、エジプトに帰りたいなんてね、言い出さないようにということで、荒れ野の道を導かれた。まあそう書いてあったわけですね。ところで、ここでこの時襲ってきたアマレク人っていうのは、実はイスラエル人の先祖ヤコブの兄弟、皆さん覚えてますか、ヤコブの兄弟、お兄さんであったエサウの子孫であると言われてるんですね。エサウがちょうど狩りをする野生的な人であったように、その子孫も非常に野生的な人たちで、非常に好戦的な、戦い好きなね、そういう人々であったとも言われています。旧約聖書の中には時々このアマレクが登場するんですね。獅子が活躍した時代にもアマレクが攻めてきました。またダビデの時代にも、サウルの時代にもアマレク人がイスラエルに攻撃を仕掛けてきたということが記されているんですね。神のためイスラエルに彼らはいつも戦いを挑んだということが記されている。エステルの時代にも、時代ちょっと遡ってね、エステルの時代にもですね、イスラエル民族をもう根こそぎ滅ぼしてしまおうとしたハマンっていう人物がいましたが、そのハマンもこのアマレク人の子孫であると言われているんですね。まあ、アマレクってそういう意味で本当に神の民の敵のような、そういう存在であるわけですけれども、この時も彼らは自分たちの土地にイスラエル人がこう入ってきた、まあ、旅の途中で通過するだけなんですけど、それを黙って見ているような彼らじゃないんですね。たちまちのうちに彼らは集まって、彼らにイスラエルに攻撃を仕掛けてきた。この時アマレクがイスラエルにしたことについて申命記はこう記しています。申命記の25章17節と18節。あなたたちがエジプトを出た時、旅路でアマレクがしたことを思い起こしなさい。 彼は道であなたと出会い、あなたが疲れ切っている時、あなたのしんがりにいた落語者をすべて攻め滅ぼし、神を恐れることがなかった、ね、疲れているのをわざと見てね、で一番後ろでもうやっとのことついていくようなそういう落語者を攻め上ったってことですから、まあ本当にずるいというか悪賢いというかですね、そういう人たちであることはよくわかります。そして肝心なのは神を恐れることがなかった、彼らはイスラエルが神によって守られている民族であることを知りながらもなおもその民に向かって戦いを仕掛けてきたっていうことですね。神の民の旅には戦いがあります、まあ、これは今までも何度もお話してきたことですね。その戦いはどんな戦いがあるか、それはまず第一に自分の内側の欲望が原因となる戦いとなりますね。まあ何でしょうかね、さまざまな意味での欲望っていうのがありますが、自分自身の戦いと言ってもいいかもしれませんね。自分の中での戦い、そういう戦いがクリスチャンには確かにある。パウロも自分の中にある罪というものとの葛藤というのをね、ローマの信徒への手紙の中で書いてますよね。それも戦いの一つであるということができる。しかしそれだけではなくして、クリスチャンが遭遇する戦いは今回のこのアマレクとの戦いのように外からの攻撃っていうものもあるわけですね。つまりサタンとの戦い、悪霊との戦いと言ってもいいかもしれませんね。これは聖書がはっきり教えているところで、新約聖書のペテロの手紙第1、5章8節から10節でこう言われています。第1ペテロの5章の8から10、身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみにあっているのです。それはあなた方も知っている通りです。しかしあらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め力づけ揺らぐことがないようにしてくださいます。ここでははっきりとまず悪魔に抵抗しなさいって言ってますよね。つまりやられっぱなしじゃいけないよってことです。くじけてしまったり意気昇進してしまったりね、悪魔のなすがままにさせておくようなことはいけませんよ、あってはなりませんよってことですよね。しっかり信仰に踏みとどまって悪魔に立ち向かいなさいって言われてますよね。ただこの時皆さん、この悪魔に対抗していくときに、悪魔との戦いのときに、私たちはしっかり心に留めておくべきことっていうかね、ぜひとも知っておくべきことがあるんですね。皆さんそれ何だと思いますか？私たちが外からの悪魔からの攻撃を受けたときに、それに対抗していくときに、心に留めておくべきこと、知っておくべきこと。その一つは、これも以前にも学んだところなんですけども、モーセはこのアマレクとの戦いにおいて16節でこんな言葉を言ってますね。16節最後のところですね。彼らは主の御座に背いて手を挙げた。主はよよアマレクと戦われる。主はよよアマレクと戦われる。以前にもイスラエルがエジプトから脱出したときに、足の海、紅海に、ね、近づいてきたときに、エジプト軍がイスラエルを追いかけてきましたね。その時イスラエル人たちはみんな恐れたわけです。もう恐ろしい、ね、エジプト軍がやってきたらもうたちまち、ね、私たちは滅ぼされてしまう。でもその時モーセはイスラエルの人々に言いましたね。あなた方は静かにして、恐れないで静かにしていなさい。主があなたたちのために戦ってくださるって。つまりこういうことですね。神の民の戦いっていうのは、私たち自身が直に戦うのとちょっと違う、いや全然違う。神の民の信仰の戦いっていうのは、主がまず第一に主ご自身が戦ってくださる戦いだってことですね。それを知っていることはとても大切なこと。そうでないと自分が何とかしなきゃって焦ったり、ね、恐れたり不安になったり、ね、慌てて何かしちゃったりあるわけですよね。でも主が戦ってくださる戦いなのだ。そう思うときに私はちょっとこう一テンポ置いてね、主に目を向ける、主に期待する、主に信頼するという、 こう間を持つことができる、余裕を持つことができていくわけですね。そしてもう一つ、 先ほど読んだこのペテロの手紙の10節にはこうありますね。しかしあらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。悪魔との戦いの中でクリスチャンは神様の力によって必ず守られます。でもただ守られるだけじゃないんですね。そうじゃなくて、ますます強くされて完全で力強く揺らぐことのないものに成長させられるということですよね。それがここで言われている約束ですね。こういう約束があるということを私たちはしっかり心に留めておくべきだということですね。誤解のないように言っておきますが、完全なものになって揺らぐことのない揺らぐことがないようになるように努力しなさい、あなたたちが頑張りなさいって話じゃないんですよ。そうじゃないんです。これは神様がそうさせてくださる、神様がそのように私たちを作り変えてくださるっていう約束なんですね。ですから私たちに必要なことは、さっきも言ったように神が戦ってくださるんだということで、神に信頼を置き、神様の御業を静かに待ち望む、まあ、あえて言うならば神への信頼における戦いと言ってもいいかもしれませんね。それが信仰の戦い、霊的な戦いっていうものの、まあ、こう要に、勝利の秘訣になる部分と言っていいと思いますね。それではこの時モーセとイスラエルの民は実際どのようにアマレクと戦い、またどのようにして勝利を収めることができたんでしょうか。この時モーセは即座に戦いの備えをしました。しかし戦いといってもモーセは、皆さんいくつだったか覚えてますか？80過ぎなんですよね。まあ80歳で出ましたから1年経ってますから、数ヶ月経ってますからね、81歳ぐらいになってたかもしれませんが、とにかく80過ぎなんですよ。ですから戦いったってね、よぼよぼで杖ついてても何もなりませんから、モーセは考えた。ヨシアを呼び出してこう言ったんですね。9節、17章9節、モーセはヨシアに言った。男子を選び出しアマレクとの戦いに出陣させるがよい。明日私は神の杖を手に持って丘の上に立つ。まあ、実はここで初めてヨシアっていう人が登場するんですね。まあ、皆さんご存知のようにヨシアは後にモーセの後継者となった人物で、イスラエルの人たちを約束の地カナンに導き入れた、そういう人物ですよね。まあ、しかしそれはまだこれから40年先のことなんです。まだ先なんですね。その40年間はモーセのもとにいて、やっぱり指導者としての訓練を受ける必要があったということですね。まあ、それはそれとして、この時モーセはすでにヨシアというこの、まあ、若者とは言っても多分40歳ぐらいだったと思うんですけれども、このヨシアが信仰深くて、また勇気を持った、そういう人物である、自分の後継者としてふさわしい人物であるということをおそらく見抜いていたんだろうと思いますね。だからこそこの緊急事態に大事な役目をヨシアに託した。神様の仕事をする者にとって、まあ、このモーセのようにですね、常に自分の、まあ、後継者を育てるということを考えておくことも必要なことだと思いますね。神様の技が一代で終わってしまわないためにですね、代々こう続いていくためにも後継者の育成ってとても必要なんだろうと思います。この時モーセはヨシアに幾人かの男子を選び出してアマレクとの戦いに出陣するように命じました。するとヨシアは戦いの訓練なんてほとんど受けていない人たちをかき集めてね、とにかくあの獰猛な、ね、恐ろしいアマレクに向かってあの勇ましくあの挑んでいったわけですよね。まあ、それだけ考えても彼はまさにモーセが期待したような主の器であったということができるんじゃないかなと思いますね。さて、こうしてヨシアを戦いに送り出した後、モーセ自身は皆さんどうしたでしょうか。ここが肝心なんですね。モーセはヨシアを呼び出して何人か引き連れてアマレクと戦えって、ね、行かせたわけですね。でモーセ自身は行かなかったわけで、じゃあどうしたか。10節から13節をもう一回読んでみます。10節、ヨシアはモーセの命じた通りに実行しアマレクと戦った。モーセとアロン、そしてフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げている間、 イスラエルは優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。モーセの手が重くなったので、アロンとフルは石を持ってきてモーセの下に置いた。モーセはその上にの座り、アロンとフルはモーセの両側に立って彼の手を支えた。その手は日の沈むまでしっかりと上げられていた。ヨシアはアマレクとその民を剣にかけて打ち破った。ここに書かれてあるように、ヨシアを送り出した後でモーセはちょっと奇妙な行動を取ったわけですね。彼は神の杖、いつも持っているこの神の杖を持ってですね、そしてアロンとフルと一緒に、3人で戦いをこう見下ろすことができるような丘の頂に立って手を挙げたっていうんですよね。ちょっと皆さんこうイメージしてくださいね。こうでっかい杖があったんだと思う、杖を持って丘の上に立ってモーセは手を挙げたっていうんですよね。何のためにモーセは手を挙げたんだろうか。皆さん、これは何を意味する行為だったと思われますかね。実は詩編の中を聖書を見るとですね、手を挙げるっていう行為が祈りを意味する行為だっていうことが出てきます。詩編の63編4節でダビデがこう言ってるんですね。詩編63の4、命のある限りあなたをたたえ、手を高く上げ、皆によって祈りますってね。もう一箇所、パウロという人がテモテに向かってこう教えました。テモテの手紙のですね、2章8節、だから私が望むのは、男は怒らず争わず清い手を挙げてどこででも祈ることです。男は怒らず争わず清い手を挙げてどこででも祈る。怒る、争うっていうのは自分で戦っちゃうってことですよね。そうじゃない、神の戦いなんだから神に向かって祈れ。それを手を挙げてって書いてますけど、私たちの祈りのイメージってどうですか。こう手を組んでね、下を向いて目をつぶって、こういうイメージがありますよね。それで間違ってないんですけど、でも聖書の時代、旧約の時代の祈りって目を天に向けてですね、目を開けて手を挙げて神に向かって祈るっていう、そういう祈り方、あるいはもう本当にバーッとひれ伏してですね、そうやって祈るとかね、そういう形で祈ったことが多かったようですね。今のようにこうやって祈るってね、家の中でそうしたかもしれませんけれども、ちょっと違った形が、とにかく聖書の中で手を挙げるっていう行為はですね、神に向かって祈る、叫び祈るっていう、そういう行為を表しているということですね。つまりモーセはこの時丘の上に立って戦いの現状を自分の目でしっかりと見ながらですね、そして神の前に手を挙げつつ祈り続けたっていうことですね。そして不思議なことに、モーセが手を挙げて祈っている時にはイスラエルが優勢になり、手を下ろしてしまうとアマレクが優勢になったっていうんですね。だからモーセはずっと手を挙げ続けていなきゃなんなかったですよね。これって大変ですね。皆さん、やったことありますか。手を挙げるってね、一瞬でどうってことないですけどね、これ多分10分上げてるのは大変なことですよね。この辺がだんだんこうしびれてきますよね。モーセ80過ぎですからね、なおのことこれ上げるのは大変だったと思うんですね。ここから分かることが、大切なことがありますね。この出来事から私たちがしっかり確認しておくべきこと、それは信仰における戦い、霊的な戦いっていうものの本当の勝敗は、実はモーセの取りなしの祈りにかかっていたってことですよね。いいですか。実際戦っているのはヨシアなんですが、でもそれを見ながらモーセが手を挙げて祈っているとき、そのときにはヨシアたちが優勢になった。手を下ろして祈りをやめてしまうとアマレクが優勢になった。つまり信仰における戦い、霊的な戦いの勝敗の決着はどこでつくかって言ったら祈りなんですよね。これがやっぱり普通の戦いとは意味が違う、本質が違うということの大切な、一つの例と言っていいんじゃないかと思いますね。当然のことながらモーセが一人で手を挙げ続けることは難しいことでした。どんどんどんどん手が重くなってですね、どんどん下がってきてしまうわけですね。だからこそアロンとフルは両側からモーセの手を支えた。 このアロンっていうのは皆さん覚えてますか？モーセのお兄さんですね。じゃあフルって誰かっていうと、これ聖書を調べてみてもなかなか出てこないんで、なかなか他に出てこないんで分かんないんですね、実際には。でもユダヤ人の伝承によると、このフルっていうのはモーセのお姉さんミリアムの夫であったろうと言われてるんですね。まあおそらくそうなんだろうと思いますね。でいずれにしてもモーセとお兄さんとお姉さんの夫ですから、3人とも老人なわけですよね。3人の老人が丘の頂に登ってね、手を挙げて祈っていたって、まあそういう状況であるわけですが、彼らは自分のなすべき役目を知っていたということです。ヨシアと同じように最前線に行って戦うことはできない、でも背後に残ってですね、神の前に手を挙げて祈ることができる、いや祈りこそが必要なのだ、そのことを彼らは知っていたということですね。つまりもう一度これ全体を整理すればこういうことです。3人の老人が丘の上にいました。指導者のモーセは手を挙げて、他の2人は両側からその手を支えていました、ね、それでモーセは日没までずっと手を挙げて祈り続けることができた。そしてこのモーセたちの取りなしの祈りによって、ヨシアはアマレクとその民を打ち破ることができたということですね。こうして神のためイスラエルに戦いを挑んだアマレクは、神の裁きのもとに伏せられることになってしまった。ところでこの時、この勝敗が決まった時にモーセは何をしたかというと、祭壇を築いたって書いてあるんですね。15と16節を見てください。17章15、16、モーセは祭壇を築いて、それを主は我が旗と名付けていった。彼らは主の御座に背いて手を挙げた。主はいよいよアマレクと戦われる。皆さん、これなんでモーセはこの時祭壇を築いたんでしょうね。実は旧約聖書で祭壇を築くっていうことは礼拝を意味する行為なんですね。そこに祭壇を築いて、神の前に犠牲を捧げて神を礼拝するという意味があるわけですが、まずはこの時、モーセはこの時神を礼拝したわけですね。それにはどういう意味があったでしょうか。なぜモーセはこの時祭壇を築いて主を礼拝したのか。それは自分たちに勝利をもたらしたのは自分たちの力とか自分たちの努力、ね、そういうものではない、ね、私たちの祈りに応えてくださった主なる神様の力であり、知恵によって私たちは勝利を収めることができたということをはっきりとモーセはここでその礼拝という行為を通して表したということですね。皆さん、私たちが礼拝するっていうのは、その礼拝するっていうそのものが、神こそまさに私たちの神であり、私を作った方ではあり、ね、素晴らしい神様なんだということを表す行為なんです。裏を返せば、私たちが礼拝しないとすれば、それは神を神としていないということにつながってしまう危険があるということですよね、うん。まあ、それはともかく、モーセはこの時戦いに勝利した、やったーってね、やっぱりなりますよね。人間は俺たちが頑張ったって。でもそうじゃない。神の前に祭壇を築いてひれ伏すことで、この勝利は主によるものだということを明らかに示したということですね。そしてその祭壇の名前を、主は我が旗、これアドナイニシって言いますけれども、神様に栄光をお返ししたということですね。まあ、こうしてイスラエルは敵との戦いに勝利することができました。ある人はこう言います。この箇所ほど、この出来事ほど、サタンに勝利するための祈りの大切さを教える箇所はないと言ってよいである。この時モーセは疲れ果てるまでイスラエルの民のために祈り続けました。そしてこの彼の祈りがヨシアに力を与えた、ね、教会の中にはこのヨシアのように実際に体を動かして奉仕する器も必要なんですね。しかしその奉仕を通して教会が本当に祝福されるかどうかは、その奉仕を支える祈りにかかっているということです。動いたばっかりでは、ね、動いたばっかりで祈らない教会はサタンに打ち勝つことはできないということですよね。いや、教会だけじゃなくて一個人としてのクリスチャンとしての歩みでもそういうことだということですね。ハレスビーというノルウェーの神学者がこう言ってるんですね。信仰者の祈りは神が この世に対して永遠の救いの力を与えるための手段です。祈りによって教会はこの世を治める力を得てきました。教会はいつも小さな群れです。しかし心を一つにして祈りの部屋でひざまずくなら、この世の政治にも影響を及ぼします。神の教会はこの重要性に目覚めているでしょうか。政治にも影響を及ぼすってね、今大変ですね、日本はね。そういう中で教会は、クリスチャンは祈る責任があるということですよね。何言ってんだろうと思われるかもしれませんが、聖書には確かにそういうことが書いてありますよね。私たちは小さな群れです。世の中は全然私たちに注目なんかしていない。でも神は見ていらっしゃる。神は期待していらっしゃる。私たちが本気になって神の前に祈るときに、神は政治にも影響を及ぼすような、社会に、世の中に影響を及ぼすような働きをしてくださるということですね。使徒パウロはこういう意味での祈りの力を確信していました。ですからエペソの信徒への手紙の中で、悪魔に対抗してね、戦いなさいと教えたときにこう言ってるんですね。エペソの6章18からと19、エペソの6章18、19、どのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。悪魔のに対抗するためにいろんな文具を身につけなさいってね、教えた最後に祈り続けなさい、目を覚ましてってね、やっぱ祈りの重要性をやっぱり語ってるわけですね。しかも彼は自分のためにも祈ってください、自分のこの福音宣教の働きのためにも皆さんの祈りが必要だってことをちゃんと知って認めてね、お願いしてるんですよね。パウロという人の謙虚さというものがここで表されているということもできると思いますね。またさらにパウロは自分と一緒に福音の宣教の働きをしたエパフラスという人についてこう語ってるんですね。コロサイの4章12節、あなた方の一人キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はあなた方が完全なものとなり、神の御心をすべて確信しているようにと、いつもあなた方のために熱心に祈っています。こういう伝道者、こういう働き人の取りなしの祈り、熱心な祈りがあるからこそ教会は守られている、教会は成長していく、クリスチャン一人一人が保たれているっていうことなんですよね。でもそればかりじゃありません。イエス・キリストご自身も人としてこの世界におられた時に熱心に祈られたということが記されています。ヘブライの5章7節、ヘブライ人への手紙の5章7節、キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れを敬う態度のゆえに聞き入れられました。イエス様ご自身も激しい叫び声を上げて涙を流しながら祈ったんだ。それは私たちの模範、あるいはモデルでもあるわけですよね。イエス様でさえ祈ったんだとしたら、私たちが祈らなくてどうしてこの信仰の生涯を力強く歩んでいくことができるでしょうか。そういう意味で祈りは本当に大切だということですね。祈りというものは御言葉と一緒にですね、信仰の戦い、霊の戦いに打ち勝つための大切な要となるものですね。まあこのグレースチャペル、私たちの教会が始まって6年目に今なってるわけですけれども、この6年間こんなちっちゃな群れがね、曲がりなりにもこうやって礼拝を継続し続けている、いやそれだけじゃなくて礼拝の場所をこうやってね、狛江にも横浜にもちっちゃいながらもこう広められているっていうのは、まさに皆さんお一人お一人が小さな祈りを積み重ねてきているからこそこうなってるに違いないと僕は確信していますね。祈りがなければこんな教会本当にスッと消えてしまう。サタンはそれぐらい巧妙ですからね、こんな教会いくらでも潰す力を持ってるんだと思いますが、私が祈ることで神が戦ってくださる。それによって継続、こう礼拝を継続し、教会をこう少しずつですけれども拡張していくことができているんだということですね。ですから私たちはますますこの祈りの力を信じて、モーセのように祈りの手を挙げて祈り続けていくこと、それが 大切なことなんだろうと思いますね。皆さんの祈りは、日々の祈りは祝福されているでしょうか。祈りの喜びを皆さん日々味わっていらっしゃるでしょうか。モーセのように毎日、ね、神の前に出て手を挙げ続けている、ね、そういう群れでありたいなって思うんですね。そしてモーセの祈りをそのアロンとフルが助けたようにね、私たちは一人じゃなくて共に祈る、共に神の前に心を合わせて祈る、そういう家族、そういう仲間が必要なんですよね。グレーチャペルの中にそういう交わりがもっともっと深められ広められていくように、そして私たちだけじゃなくて、私たちのこの町が、この国が、この世界が神様の救いに、神様の祝福に預かっていくように、そういうことを信じて祈り続けていきたいというふうに思いますね。最後にある一人の女性の証を紹介して終わりたいと思うんですが、この女性は非常に身分の高い家柄の女性だったようですけれども、たくさんの人たちをキリストに導く、そういう働きを若い頃からしていたようなんですね。ところがある日、この女性は牧師に来てもらってですね、その牧師にこんな悩みを打ち明けました。その悩みというのは、かつては神様は自分の働きをとても祝福して多くの人をこう導くということができたんですが、今は以前に味わっていたような御言葉と祈りの喜びがだんだん薄れてしまっている。なんとかしてそれを取り戻そうとして一生懸命に躍起になって頑張ってみたんですが、どうしてもダメなんです、どうしたらいいでしょうかと牧師に相談した。牧師はずっとその話を聞いていて、話が終わると彼女にこう言いました。ああ、そこがあなたの間違えているところです。彼女は驚いてね、なんですって、間違ってるんですか、私は自分の冷たくなったそこ心が何とか取り去られるように頑張って努力してね、最善を尽くすべきではないかと思ってやってきました。まあまあ落ち着いて聞いてください。あなたはそもそも最善を尽くしたから救われたんでしょうかと牧師はその女性に問いかけたんですね。すると女性は答えました。いいえ、違います。確かにかつて私は長い間一生懸命勤めました、努力しました。しかし私が努力をやめてただキリストに頼った時に初めて心に安息を得ることができたんです。牧師は言いました。そうですね、今のあなたに必要なものもやはりそれなのです。あなたは定まった時に部屋にお入りなさい。そしてどんなに物浮く感じられても神様の御前に自分の身を置きなさい。無理やり熱心をかきたてる必要はありません。ただ静かに神様に申し上げなさい。主よ、いかに一切が間違っており、私がどんなにダメであるかあなたはよくご存知でいらっしゃいます。しかし私はあなたが御恵みで包んでくださることを信じて待ち望んでいます。そうすれば神は必ずなしてくださいます。静かに委ねている間にあなたの中で御霊が働きたまいます。これはなかなか祈りの境地と言ってもいいのかもしれませんがね、しっかり理解すること大切だと思うんですね。信仰っていうのは私たちの目に見えるところ、あるいは感じるところによるものではありません。たとえ私たちが祈る力がないと思われるような時でも、神の前に静かにひれ伏して待ち望むならば、神に期待して静かに待ち望んでいくならば、御霊が私たちのうちにあって生きて働いてくださっているということがわかる、ね、御霊が働いてくださるということを信じる、それが信仰っていうものですね。自分がやるんじゃなくて、自分はむしろ素直に静かに全部を委ねて神に期待して待つ、そのことによって御霊が働いてくださるということに信頼し安息すること、それが信仰だということですね。このように神様を信頼して待ち望み、聖霊をあがめ自分を明け渡すならば、まもなく自分の内側に 祈りが湧いてくることを皆さんも実感すると思うんです。どう祈ったらいいかなって分かんない時いっぱいあると思うんですね。祈るその気力すら湧かないってこともあると思うんですが、いいんです。そのまま主の前に、私はこういう状況ですということを告げて、あなたに信頼します、あなたにお委ねします、御霊が働いてくださいと委ねる時に、御霊が祈りを起こしてくださる。不思議ですね。私もそういうことを日々の祈りの中で経験しますね。皆さん一人一人のために名前を挙げながら祈りますが、どう祈ったらいいか分からない、疲れていて祈りの気力も湧かないってことありますが、でも静かに待ち望んでいると不思議ですけど湧いてくるんですよね。いくらでも祈れるっていうようなこともありますよね。それは私が頑張って祈ってるのと違うんです。御霊が、私のうちに生きていらっしゃる聖霊が祈りを導いてください、祈りを湧き起こらせてください。私の祈りがどんなに弱々しい祈りであっても、キリストに信頼して静かにじっと待ち望むならば、私たちは聖霊によってあらゆることにおいて神に喜ばれる歩みに導かれるということが、ああ確かにあるんだということをね、経験されていくと思いますね。そういう祈りを皆さん、毎日の皆さんの生活の中でぜひ体験していただきたいと思います。一言お祈りいたします。